77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは。番組パーソナリティで農家バーなやの内上慶樹と
アシスタントパーソナリティでメンタルコーチの梅野奈美です。
はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、奈美さん、はい、今日はですね、7月17日ですね、
はい、そうですね、
はい、ですね、まあ、収録はね、うん、ちょっと前なんですけど、今日、ね、まあ、今日だけじゃないんですけど、雨すごいですね、
う
ん、
すごいです。
はい、もうあの、まあ、ここ九州だけじゃなくて、まあ、いろいろなところで、まあ、雨でですね、あの、まあ、猛威を振るってるわけですけれども、まあ、いろいろなね、うん、ところで、まあね、あの、被害とかも出てると思うんですけど、まずですね、こう被害に遭った皆さんにですね、お見舞いを申し上げたいと思います。はい、というわけでですね、今日は、なやラジオで、農業の話していきたいと思うんですけど、はい、奈美さん、はい、今日はですね、はい、7月17日なんですけど、今日は何の日かご存知ですか。
わ、はい、かりません。
はい、最近こういう始まり多いですよね。
そうですね、はい、七夕終わっちゃったし、
ね、ですよね、はい、七夕終わってね、10日経ちましたけど、まあ、今日は何の日ということで、はいはい、これ忘れちゃいけない、これはですね、はい、スロバキア共和国の独立宣言記念日ですよ。
いつか聞いたことがあるような。
ありますか。はい、はい、もうスロバキア共和国ですよ、はい、スロバキア共和国の皆さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、まあ、今日はね、独立記念日、独立宣言記念日なんですね。というのはですね、1992年、うん、スロバキア共和国はですね、チェコスロバキアだったんですね。
そうですね、
はい、チェコスロバキアってもう結構ね、うん、皆さん記憶に新しい、うん、まあ、結構前ですけど、うん、はい、で、まあ、覚えてる方もいらっしゃると思うんですけど、うん、チェコスロバキアのですね、国民議会ってあるんですね、うん、多分これ国会みたいなのだと思うんですけど、うん、が、その議会がスロバキア共和国の国家主権宣言を採択したのが、1992年の7月17日今日なんですね。
うん、
はい、で、実際に独立したのが1993年1月1日元旦に独立したっていうことになってます。はい、この辺はですね、言ったんですけど、もう複雑なんですよね、歴史が。
そうで
しょうね。はい、もう東ヨーロッパですね、まあ、中央ヨーロッパとかも言われたりするんですけど、
あの、どの辺あたりですかね、東ヨーロッパ。
ああ、はい、この東ヨーロッパが、まあ、ヨーロッパの中で言ったら、まあ、そうですね、まあ、一番、うん、そうですね、まあ、少し大きめな国で言ったらドイツとか、
はい、
はい、まあ、あとポーランドとかあったりするんですけど、
はい、
はい、まあ、ドイツのですね、こう、もうちょっとこう、あの、東側ですね、う
ん、ロシア寄りっていう
か、あ、そうですね、ロシア寄りですね、うん、はい、まあ、大体あのドイツとロシアの間くらいにある国々をこう東ヨーロッパとか行ったりするんですけど、まあ、うん、スロバキアの周辺だったら、まあ、例えばポーランドとかですね、
うん、
はい、あとチェコとか、うん、オーストリアとか、
うん、
あとハンガリー、ウクライナとか、まあ、そのあたりに囲まれているのがこのスロバキアですね。
なるほど、
はい、
うん、
はい、そのあたりですね。
うん、行かれたということですけど。
あ、そうなんですよ。
楽しかったですか。
あ、東ヨーロッパですね、はい、楽しかったですね。あの、街並みがすごく綺麗なので、うん、なので、うん、結構あのヨーロッパの綺麗な街並み見たいなっていう、うん、方とか、うん、あの、そういった方とかはいいと思いますね。
なるほどね。
はい、
うん、なるほど。
はい、
みんな、あの、あんな感じですか、やっぱり街並みは。
あ、そうですね、あの、それぞれやっぱちょっと違いはあるんですけど、例えばもうスロバキアもそうですし、お隣チェコとか、あと、まあ、そのお隣オーストリアとか、
うんうんうん、
このあたりはその昔の綺麗な街並みが残ってたり再建されてたりするところが結構多いので、本当綺麗ですね。
なるほどね。じゃあ食べ物とかどうですか。
食べ物はですね、食べ物すごく、はい、あの、美味しかったんですけど、
はい、
あの、これはですね、
うん、
まあ、まあ、パンとか、まあ、肉料理とかも結構多かったんですけど、
うん、
スロバキアはジャガイモ料理が多かったですね。
うん、ああ、ジャガイモね。
はい、そうですよ。というわけでですよ、
うん、
はい、今日のテーマがこれなんですよ。
はい、
はい、というわけで、はい、今日のテーマはジャガイモです。農家バーなやのなやラジオ、
はい、
はい、皆さんジャガイモ好きですか？ナミさん好きですか？
好きですよ。
あ、はい、よかった。私もですね大好きなんですよ。
美味しいですね。
美味しいですよね。もうね、食べ方もいっぱいありますし、でもうね、世界中の人ジャガイモ大好きだと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、うん、これがですね2008年以降ですね、うんうん、世界で最も生産されている農産物でもあるんですね。ナエラジオの先々週なんですけど、うん、トウモロコシの話しましたけど、
しましたね、
はい、トウモロコシが一番だったんですけど、
うん、
今はジャガイモですね、はい、まあ、カウントの仕方とかにもよるんですけどね。
なるほどね、
はい、うん、というわけで今日はジャガイモの話をしていきたいなと思います、
うん、はい、
はい、はい、毎回恒例なんですけど、うん、ジャガイモの原産地をお話ししないといけないですね、
うん、
はい、原産地はですねアンデス地方です、
うん、
はい、アンデス地方といったのペルーとか、
うん、
ボリビアとか、うん、まあ、そういったとこですね、
うん、
はい、このペルーも行ったんですけど、
うん、
まあ、ここですね、まあ、さすが原産地っていうだけあってジャガイモの種類が本当に多いですね、うん、はい、もう日本でもね最近なんかインカの目覚めとか、うん、まあね、こう、まあ、いろいろシャドークイーンとか、まあ、ちょっと変わった銘柄がいろいろあるんですけど、もうペルーとかあの辺りはですね、もう当たり前にもういろんな形のジャガイモ、いろんな色のジャガイモがあって、あの中には赤いジャガイモとか、あとは細長いジャガイモとか、
うん、
あとですね、まあ、黒いジャガイモとかもありましたね。
うーん、
でもあのどれも美味しかったんですけど、中には、うんうん、あんまりこう日本人の口に合わないんじゃないかっていうのもありましたね。
へー、はい、それって緯度と関係するんですか？
あるかもしれないですけど、緯度もしかしたら標高が関係してるかもしれません。
標高ね、
はい、まあ、標高があるところの方がジャガイモ育ちやすいっていうことなので。
そうなんですね。
そうなんですよ、はい、なのでそういうのもあるのかなと思いますね。
なるほど、
はい、
うん、
中にはですね土みたいな味がするボソボソした食感のジャガイモとかもありますよ。
うん、
はい、もうあのペルーの市場とかに行くわけですよ、
うん、
あのやっぱ旅行に行ったら、うん、はい、見たいじゃないですか、うん、
楽しい、
はい、そういうところが楽しいんで、うん、で見ていろいろ回るわけですね、うん、で日本で見たことないような野菜とか果物とか、うん、まあ、職業柄やっぱり気になるんですよ。
そうですね、
はい、
で、
うん、そういうの見て回るんですけど、うん、そんな中に、うん、じゃがいもだけ売ってる人とかいるんですね。
あ、そうですか。
じゃがいも屋さんがいるんですよ。
あ、お米屋さんみたいな感じ。
あ、そうですね。あ、そっか、日本ではお米屋さんがあるから主食がじゃがいもの国だったら当たり前なんですかね。
あ、かもしれませんね、は
い、でもそれが、うん、あのお米も、まあ、いろんな種類ありますけど見た目でそんなに違うわけでもないじゃないですか、
うん、そうです
ね、じゃがいも屋さんはですね、うん、もうめちゃめちゃカラフルなんです。
へー、
はい、なんかものすごく大きな袋、もう人間が入れるくらいの大きな袋をいくつもあの路上に置いて、でその中にこうジャガイモがてんこ盛りになってるんですね。
ドンゴロスとかやつに入れて
なんか、はい、名前がちょっとわからなかったんですけど。
あ、ごめんなさい。
すいません、はい、そうなんですよ。で、まあ、そこにもういろんなもう、ね、色のジャガイモが入ってて、でもう、あ、これ真っ黒だけどこれ美味しいのかな、まあ、でも美味しいんだろうなとか思ってこう見てるわけですね。
なんか見てみたいですね。
で、はい、すごい光景ですよ。でその後こう食堂に入ってあの煮込み料理とか頼んだらさっき見た黒いじゃがいもが中に入ってるわけですよ。あ、これさっき見た黒いじゃがいもだ、あ、やっと食べれるわ、嬉しいなって食べるとなんかボソボソしてるわけですよ。これ現地の人好きなのかなとか思ってですね。美味しいじゃがいもも当然いっぱいあるんですけどね。まあでもそれが旅の醍醐味ですよね。はい、なんか、
ね、
あの変わったものを食べられるっていう。
そうですね、
はい、もう本当ですね、もうジャガイモは種類が豊富なんですね。はい、であとは、まあ、日本でもそうですね、日本でも、うん、もうジャガイモは極端に品種が多いんじゃないかというぐらい多いですね。
そうかもしれませんね。
ナミ、うん、さんどうですか、あのジャガイモの品種、
うん、2種類ぐらいしか知らない。
2種類、メークイーンと
男爵、はい、以上
あっていう感じですよね。まあ、あと最近はね、さっき言ったみたいなインカの目覚めとかなんかそういうのもね、あったりとかはしますけど、まあ、ただですね、あの男爵って言って売られている、まあ、スーパーに売られているジャガイモはもしかしたら西豊かとか、うん、アイマサリとか、アイマサリはまだ違うか、アイユタカとかそういう違う品種である可能性もありますね。
え、そうなんですね、はい、
というのはですね、まあ、これは、うん、あの嘘ついて売ってるわけじゃないんですよ。で嘘ついて売ってるわけじゃないんですけど、まあ、私も野菜売ってた時に、うん、こう男爵ですって言って売ったら、あ、男爵、今日はカレーだから男爵を買おうと思ってたのよって言って皆さん買っていくわけですよね、
うん、
でも例えば出島っていう品種を、うん、これは出島美味しいからなとか思って出島とか言って書いて売る、 置いておくと男爵ないのみたいな感じで言われるんですよ。
あ、
で男爵と同じように使えるんで、でも品種名は男爵じゃないよとかいうのが結構あったりするんで、だから奈美さんもしかしたら知らず知らずに
そういう括りで買ってる可能性が高いと。
はい、
はいはいはい、
本当は売る側も私ジャガイモ好きなんで、はいはい、これは鮎豊です、西勝です、うん、男爵ですって、あで、ね、出島ですって言って売りたいんですよ、
うんうんうんうん、
なんですけどそんなごちゃごちゃ言わないと男爵でしょみたいな感じになっちゃうと、うん、はい、はい、もう男爵です、男爵とほとんど同じなんで、その量とはですね、うんうん、同じなんでってなっちゃうパターンが ね、うん、あるんじゃないかなと思います。
なるほど。
まあ、そういうわけで、はい、まあ、当店農家バー納屋ではですね、うん、去年はですねジャガイモ食べ比べイベントをしたんですよ。
あ、そうでしたね。
はい、そうなんです、うんうん、20種類以上あるジャガイモ食べ比べできるってやつですね。
うん、
はい、これは P20 っていう
、はい、そうでした、
P20 っていうのはですね、
うん、
はい、ちょうど G20 ってね、主要国首脳会議みたいな、うん、それが開催されてたところだったんで、うん、まあ、悪ノリですね、
うん、
はい、これは便乗商法ですよ、
うん、
はい、で、ね、ポテトが20種類で P20 ですって言って、ね、うん、ポテトサミットっていうそういうイベントしたんですよね、
うん、
で入り口に、ね、トランプ大統領の絵とか書くわけですよ、
うん、
はい、で、そんなやってね、悪ふざけしてたらですねテレビ局が来ましたね、
は
い、P20 取材させてください。
あ、まあそうですね、便乗
商法、便乗商法、はい、ふざけてよかったかなって感じですね。
なるほどね、
はい、ふざけるときも思いっきりふざけるのってのはいいもんですね。
そうですね、
はい、もう大人の悪ふざけっていうのは素晴らしいもんだなって、はい、でね、思いましたね、
はいはい、
まあ、今年はその、はい、まあ、ジャガイモ20種類作っている農家さんの、まあ、都合とかもあるので、うん、まあ、今年の開催はねちょっと難しいんですけど、うん、また食べ比べイベントって結構面白いのでまたなんかやりたいなと思いますね。
いいですね、
はい、うん、まあ、さつまいもとか、
あ、いいかも、
ね、うん、あと何があるかな、かぼちゃとか、
あ、
日持ちするやつ
で、ね、そうですね、
はい、なので、うん、ね、皆さんどうなんでしょうね、いろいろな、ね、品種食べ比べしたいなという需要があればね、いろいろやりたいな。
女子は好きですよね。
ですよね、
はい、好きですよね。
そうですよね、うん、はい、かぼちゃも本当に種類がいろいろあるんで、はい、そうなんですよ、
うんうん、
はい、だから
そうですよ、ね、やりたいですね、かぼちゃはここに来て種類がそんなにたくさんあるということを知りました。
そうなんですよ、うん、もうね、農家バー内の、ね、カウンターの上にはいろいろな、ね、かぼちゃが乗ってるんで、うん、ね、まだ見に来てない人、はい、見に来てみてくださいね、うん、
はい、
はい、はい、ちなみになんですけど、
うん、
このジャガイモ、ね、うん、ね、毎回恒例何々かですというお話するんですけど、ジャガイモ意外なんですよ、
うん、
ジャガイモはですね、ナス科です。
信じられない
ナスですよ皆さんナスの仲間なんですよ。
わからない、
はい、まあ、ナス科って言ったらナス以外に、まあ、トマトとかですね、
うん、
ピーマンとか、うん、まあ、あとはそうですね、まあ、シシトウとか、うん、まあ、まあ、いろいろあるんですけど、
うん、
まあ、そういうのの仲間なんですね、
うん、
だから、
うん、
その同じ仲間なんで継ぎ木って言って、
うん、
まあね、茎の部分をこう切ってからこうつなぎ合わせる、
うん、
なんか手術みたいなことするんですけど、うん、
はいはい、
それをすることでトマトとジャガイモ継ぎ木してで合わせることができるんですね。すいません、これだけってわからないですよね、
うん、わからない、
だから、トマト生えてますよね、
うんうん、
トマト生えてます、ジャガイモ生えてますよね、うんうん、ジャガイモ地下にありますよね、
そう、土の中ですよ、
中にありますよね、うん、あれをつなげて土の中にはジャガイモがあるけど地上にはトマトがなりますよっていう植物を作れるんですよ。
家庭菜園にぴったり
ぴったりじゃないですか、
は
あ、これね、ポテトとトマトでポマトとか、
いや、これ広げた方がいいと思いますけど、
流行ったんですよ結構。
あ、そうですか。
はい、でもなんか廃れちゃいましたね、うん、まあ、廃れた、まあ、作ってる人もいるのかもしれないですけど、なんかそれほどじゃなかったですね、まあ、家庭菜園にはいいと思うんですけど、
とやらないかもしれないけど、
そうですね、
多分今受けると思います。
今受けますかね。
受けます。
あ、確かにね、奈美さんあれですもんね、うん、家庭菜園っていうか、うん、ね、子供さん相手のお仕事をされてますもんね、
う
ん
う
ん、
そう
ですね、なのでなんかもしかしたらこう子供さんが保育園とかでこう、うんうん、小さな農園をやったりとかあるんですか、うん、今で。あ、やってるんですね。
はい、
でやっぱりそういう時ジャガイモとかやっぱり、
あ、ジャガイモはね今やってないですけど、トマトなんかも常時やってます。
へえ、じゃあその地下にジャガイモがあれば、
うん、いや、それだからそれを聞いて、ね、うん、来年それにチャレンジしようかなっていう風に。
あ、面白いですよね。
許可が出るかどうかは分かりません
ですよね。その都合次第なんでしょうけど、
うん、
でもね、子供さんのいい、ね、勉強になりますよね。
そうですよね。
ね、それで勉強してですよ、ね、お家に帰ってから、うん、お母さん、トマトって地下にジャガイモがなってるんだよねみたいな感じで、
うん、ポマトって知ってるみたいな
ちょっとニッチな、
お母さんポマト、
ニッチな知識を身につけたそんな子供さんになりそうですけど、
ニッチすぎます。
そうですよね、
はい、
でも どうなんですか、あの、うん、子供がその、なんでしょう、こう野菜を作る体験をするっていうのは、うんうん、なんか教育上いいよとかいうのよく聞くんですけど、うん、やっぱいいんですか、 それって。
もちろんそうですね、土を触りますよ ね、
あ、まね、はい、土、うん、まあ、触りますよね、もう農業って言ったら、
うんうん、そうなんですよ、うん、でまずそれがやっぱりこう子供さんっていうか、その五感をまず、はい、土ってやっぱり大事なんですよ、砂場の土とか、うんうん、畑の土とか、
教育の上でも、
そうそうそう、でハイハイの子供たちもそこでこう下ろして、うん、土をた口に持っていったりするんです、
やっちゃうんですよね、
やっちゃいますよ、はい、でもねそれも一つの、うん、やっぱり五感を刺激する上では一番大切な体験なんですよ、
確かに五感ですよね、それ味覚ですよね、
そうです味覚です、
うんうん、そうですね、もう自分もね、やっぱこう土のこう香りとか、まあ、ちょっと、
う
ん、ね、味とかを知ってますもんね、やっぱり、
うんうん、そうでしょ、
うんうん、そうなんですね、うん、
それがねやっぱりあの五感を研ぎ澄ます上でも、ああ、やっぱり必要な体験だ、
大事なんですね、
大事です、大事、
そうですね、まあ、住む環境とかによってはなかなかその土とね触れ合うっていうのがあんまりなかったりとかもあるかもしれない、
ご飯に入ってるじゃがいもはあの食べないけど、うん、例えばじゃがいもの話じゃなくても、まあ、トマトでもね、はい、あの野菜サラダに入ってるトマトは食べなくても、うん、畑でもいだ卵は、あ、トマトは食べるっていう、は
い、あ、なんかそれよく聞きます、
うん、もう子供たち多いです、
お店でもそういう話よく聞きますね、
うん、そうなんですよ、
あ、なるほど、やっぱ五感ね、うん、大事なんですね、
う
ん
う
ん、
そうですよ、
あ、はい、うん、食べなさいっていうのと違いますね、う
ん
う
ん、自分が進んで、まあ、そのトマトを思い出食べるというか、はい、
なるほどね、
体験型と言いますか、
そうなんですね、まあ、そういう、ね、体験でもこうジャガイモ大活躍してるわけですけど、
そうですね、
はい、まあ、今日はですね、うん、そのジャガイモの、まあ、番組後半はですね、うん、ジャガイモがですね、日本にやってくるまでに辿った数奇な運命についてお話していきたいと思います。番組どうぞ最後までお付き合いください。農家バーナヤのナヤラジオ、はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日はテーマがジャガイモということですね、はい、ジャガイモの話、はい、メンタルコーチの梅野奈美さんと、してるんですけど、
はい
はい、まあ、先ほどね、うん、ジャガイモの原産地今のペルーあたりですよというお話しましたけど、
うん、
まあ、ジャガイモ作ってたのがインカ帝国とかがあった時代なんですね、
うん、
インカ帝国ってねよく聞いたことあると思うんですけど、インカ帝国作った人たちはケチュア民族とか言われてるんですけど、
うん、
その人たちの主食だったんですね、はい、でそれが、まあ、どうやって我々の住む旧大陸 の、うん、まあね、の文明の方にもたらされたかというと、うん、これはですね、スペインの侵略なんですね、うん、
はい、世界的な侵略ですね、
そうなんですよ、もうね、ヨーロッパが新大陸を侵略したわけじゃないですか、うん、で持ち帰ったんですね、はい、なんですけど、はい、この、まあ、ヨーロッパでですね、ジャガイモといえばどこの国だと思います、奈美さん。
え、わかんない。
今日がね、スロバキアの独立宣言記念日ということで、まあ、スロバキアって言ってますけど、うん、まあ、その近くで、ドイツありますよね、
うん、
ドイツといえばジャガイモみたいな感じで、結構ドイツ有名なんですけど、
うんうんうん、
はい、まあ、ドイツもですね、本当ジャガイモが主食ですね、まあ、多分ペルーみたいな感じでジャガイモ主食って感じになってると思います。
ウクライナもなんかそういう風に言ってましたね、
あの辺り結構多いですよね、
ウクライナもそう言ってました、
はい、そうなんですよ、うん、はい、で、まあ、私もですね、ウクライナ行ったことないんですけど、ドイツ行った時はもう本当にジャガイモが多かったんですけど、
うん、
まあ、あとそれだけじゃなくて、まあ、ドイツといえばの豚肉とかですね、まあ、あとソーセージですね、そういうあたりがですね、
うん、
もうドイツといえばというところなんですけど、実はそれら全部ジャガイモのおかげなんですよ、
うん、
はい、ドイツ人がそうなんです、ソーセージを、うん、いや豚肉をたくさん食べるのもジャガイモのおかげなんですね。
また分かんないけど、そうなんですね、
はいはい、今からですね、うん、その話をしていきたいと思いますね、
う
ん、
はい、
で、まあ、ドイツといえばジャガイモっていうのもね、もう本当、はい、今は有名なんですけど、
はい、
初めはドイツではですね、ジャガイモ全く受け入れられなかったんですよ、は
い、あんなに美味しいのにどうしてですか、
はい、それはですね、うん、いろんな理由があるんですけど、まず一つにですね、キリスト教的に変な植物だったんですね、
う
ん
嘘
どう変な植物かというと、キリスト教って聖書があるじゃないですか、
はい、
聖書に植物っていうのは種で増えますよとか、うん、そういうことまで書かれてるんですね、はい、で神様がそうやって作ったんですって言って、
うんうん、
でそれじゃない増え方もいっぱい当然のことがあるんですけど、
うんうん、
まあ、聖書大雑把にそうやって書かれちゃったもので、
うん、
そうじゃない植物は悪魔の植物ですみたいな、そんな感じになっちゃったんですね、
うん、
はい、それが一つなんですよ、はい、であとですね見た目が嫌われていたんですね。
見た目、
はい、見た目はですね、はい、なんでしょう、食べると病気になるとかいうふうな迷信もあったんですよ。まあ、当時ハンセン病ってね、あったんですけど、まあ、それになるかもしれないみたいな感じですね。で当然じゃがいも食べてハンセン病になるわけないんですけど、うん、なんでしょう、じゃがいもってこうたまにこう草加病とか言ってこうね、皮膚表皮がちょっと変化することがあるんですね、はい、なのでもうそれと皮膚 に,、うん、にその見た目の変化が現れる病気と結びつけて考える人がいたのかもしれませんね。全然関係ないんですけどね、当然のことながら、はい、全然関係ないんですよ。であとですねもう一つの理由が毒があるからですね。
毒あったんだ、は
い、毒ほらじゃがいもの芽を食べたらいけないよっていうのは、ね、それのことです、
ねったかな、
はい、であと地上部分にもそれがすごく含まれてるんで。
そうなんです
よ。だからじゃがいもこれどうしようか、食べるのインカの人たち食べるのってよく知らずにそれを食べたら、うん、中毒になっちゃうんですよ、はい、だから大体観賞用だったんですよ。
観賞用、
はい、お花が綺麗だねって言って、
まあ、確かにね、
はい、マリー・アントワネットギロチン台で散った人なんですけど、うんうん、人もじゃがいものお花が好き で,、
は
い、で育ててたらしいですね。イギリスとかではですね、まあ、そうは言ってもじゃがいも食べようよっていう風になったんですね、うん、飢饉とかにも強いしって、うん、なんですけど、うん、調理をする人たちが、うん、じゃがいもの調理方法あんまり知らなかったせいで、うん、エリザベス女王も含めてこう、うん、みんな食中毒になっちゃったんですね、はい、多分メーカーなんか食べたんだと思います。
そういうことね。
そうなんですよ、うん、でそういうこともあってなかなか、まあ、ドイツだけじゃなくてヨーロッパのいろいろなところで、うん、ジャガイモを受け入れられなかったんですね、
うん、もったいない、
もったいないですよね。で当のドイツでは、うん、麦が育たないところで仕方なく育ってたんですよ、
うん、
はい、で麦がよく育つ地域の人は、うん、あそこの人たちはね、麦が育てられないからジャガイモばっかり食べて哀れなもんだなぐらいのそんな勢いだったんですよね。はい、はい、ね、こんなに美味しいのにって思うんですけど、
うん、
はい、
ちょっと麦が優位だったんですね。
そうなんですよ、
うん、
ところがですね、
うん、はい、
飢饉が起こるわけですよ、
はい
はい、飢饉が起こってで麦が育たなくなったんですね、
はい
はい、でそんな中でジャガイモだけが生き残ったんです、うん、はい、
逆転。
そうなんですよ、うん、それでああジャガイモ美味しいねって急に、うん、見直されたわけですね。
なるほどね、
はい、
うん、
そうなんです。でここでそのドイツのソーセージと結びつくんですけど、
はい、
ドイツは全土でジャガイモを育てるようになったわけですね、はい、でジャガイモを育ててそしてジャガイモは麦と比べてまあ、割と年中保存がしやすいので、
うん、
豚の飼料にできるんですね。
うん、
はい、牛は食べないけど豚はジャガイモ食べるので、
うん、
豚の飼料にするんですよ、
うんうんうん、
でそしたらですね、
うん、
ソーセージ豚肉からソーセージを作るようになるわけですね。
ああ、だから、
はい、そうなんですよ。
だからね、
はい、うん、で、まあ、麦がもう余るわけですよね、うん、その余った麦でビールも作れるわけですよ。
う
ん、はい、だからドイツはもうジャガイモのおかげなんですね。
なるほど、
ね、え、最初あんなに ね, ね、え、もうジャガイモしか育てられないところはね、痩せた土地だなとか言ってたのにですよ、ね、え、今やドイツといえばジャガイモみたいになっちゃったわけですよ。はい、
まあ、そう、なるほど、はい、ジャガイモが勇者ですね。
そうなんですよ、うん、はい、ジャガイモの勝ちですね。
勝ち、
はい、うん、ちなみになんですけど参考までにフランスはもうちょっと賢いですね、
はい、
フランスも、
はい、
まあ、さっきの言ったマリー・アントワネットもそうなんですけど、
うん、
一般市民に、まあ、たくさんジャガイモを食べさせたかったわけですね、
うん、
飢饉に強いし食料の、ね、うん、安定供給にもつながるんで、
うん、
なんですけどフランス人はですね、食べなさいって言わなかったんですね、
うん、
逆にどういうふうに言ったかというと、
うん、
ジャガイモは貴族が食べるものだからお前たち平民はそのめったやたらと食べてはいけないっていう。
フランスらしいフランス人ごめんもうフランスらしい
結構ねこの感想ね、うん、あるあるかもしれないんですけど、
うん、
でどうしたかというと貴族の農園で、
うん、
ジャガイモを育てるところに、うん、もう物々しい警備をつけるわけですね、うん、で夜になると警備が手薄になるんですよ、
うん、
そしたらみんなジャガイモを盗みに来るわけですね、
う
ん、で自分のところでも育てようってそれで、
うん、
ね、一般的になったんですよ、
ね、
賢いですねフランスのやり方、
うん、
そうなんですよ、
うん、
まあ、そんな感じで、まあ、ヨーロッパのいろんなところでジャガイモがね、育てられるようになったんですけど、うん、まあ、これがですねもうさらに見直されるきっかけになったのが、
はい、
これです。大航海時代ですね、
うん、
はい、大航海時代ってこう何ヶ月も船に乗って旅をするわけなんですけど、
うんうんうん、
まあ、その 途中でですね、うん、壊血病って、ね、なるんですよね、うんうんうんはい、ビタミン不足になって、うんうんうん、でこれ本当にその船乗りたちにとっては深刻で、うん、もう乗組員の半分以上 が犠牲になったりとかですね、うん、そういう病気がまあいっぱいあったわけですよ、うんうんうん、なんですけどここにジャガイモが登場するわけですよ、うん、ジャガイモはですねビタミン C が豊富なので、うん、なのでこの壊血病にですね、うん、がもういいんですね、そうなんですよ 、うん、もう解決されるわけですよ。
なる
ほど、はい、解決はい、
分かった
、はい、すいませんついつい、ね、熱くなってねこういうのも出てしまいました。
いい聞き逃しません
、はいはい、もうねで、まあ、そういうわけで、まあ、長距離航海が可能になったわけですね、うんはい、そして長距離航海が可能になって、まあ、主にイギリスやオランダの船なんですけど、うんまあね、この我々の住むアジアの方までやってくるわけですね、うんうんうん、でね東南アジアまでやってくるわけですよ、うん、そして、うんジャカルタインドネシアのジャカルタ経由して、うん、我らの住むこの長崎県に上陸したこのジャガイモはジャカルタからやってきたジャガタライモと呼ばれて長崎にたどり着いてここ長崎県は全国生産量北海道に次いで2位ってなったわけですね。はい、このね、ジャガイモがね、日本にやってくるまでのこのストーリー長かったですよね。
しょっちゅうありますよね。
ジャガイモ、はい、ありますね、うん、はい、長崎県ありますよ、う
ん、ジャ
ガタラ、はい、ジャガタラおはる、はい、うん、ありますよね、うんうん、でね、島原半島だったら、ね、うん、ナミさんもご存知ですかね、うん、ジャガちゃんとか言ってね、うん、ジャガイモを、うんうん、はい、串に刺してそれをあげたのもありますし、うんうん、はい、もう本当ね、長崎県ね、ジャガイモはもう本当生産量が多いんですよ、
うん、
で、まあ、私の出身島原半島はそんな長崎県のジャガイモ生産量の7割を占めているわけですね。高低差、標高差とかがあったりするので、まあ、ジャガイモを育てるのに適しているわけですよね。はい、まあ、ただですね、1位の北海道と2位の長崎県生産量が19倍くらいあるので
ダントツですね。そうなんです、北海道
なので、まあ、さすがね、北海道はすごいなというところなんですけど、
う
んうん、でも
そうですね、
我らが長崎県が負けていないのが春先の新じゃがですね、
うん、
はい、あれはですね、あの時期北海道じゃがいも作れないので、うん、なのでもうその時期に食べる新じゃが、新じゃがもね、美味しいじゃないですか。
美味しいです、
はい、といえば長崎、うん、か、あと鹿児島もね美味しいですね、
うんうん、
はい、まあ、鹿児島は長崎の次くらいに作ってるかなというところですね、う
ん、鹿児島はジャガタラって言わないんですよね、
ま、あ、そうだったんですか。
いや、言わないですよね。
ああ、そうですね、あ、鹿児島でジャガイモトークしたことなかったですね、うん、あ、鹿児島県のリスナーの方いらっしゃったら教えてください。
教えてください、
は
い、
ジャガタライモってはね言わないか、そうですね、まあ、長崎にジャカルタから上陸してジャガタライモ、
う
ん、
そうですよね、ね、
それが、はい、鹿児島に行った時はどういう名前になっていたのか、
うん、
はい、ジャガイモになっていたのか、ジャガタライモのままだったのか、
うん、
はい、ね、うん、まあ、そのあたりはまだちょっとわからないんですけど、うん、はい、でもナミさん、
はい、
ね、ちょっと意外じゃなかったですか今日の、ドイツとジャガイモの関係、
はい、
もうね、はいはい、ね、こう国を代表する食べ物ですよみたいな感じで今やなってますけど、
うん、
ね、それは、うん、ね、最初からそうだったわけではないって、はい、ということですね、
はい
はい、まあ、今日はですね、まあ、そんな感じでジャガイモのお話をですね、こうしてきたわけですけど、あ、はい、そろそろおしまいの時間になってきました。
はい、
はい、今日はテーマジャガイモということでしたけど、皆さんいかがでしたでしょうか。ナミさんいかがでしたでしょうか。
面白かったです。
ありがとうございます、はい、はい、それではですね、お送りしてきましたナヤラジオ、今回もそろそろお別れの時間になってきました。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。来週のテーマはですね、来週はスポーツの日ということで、そちらをですねこうテーマにお話していきたいと思います。今日も番組最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上慶樹と
海野奈美です。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバイ。